はい、お祈りします。神様、本当に、私たち一人一人があなたの恵みによって救われ、神の子とされ、今本当にこの良いお父さんであるあなたの前に、賛美礼拝を捧げて、また愛の告白を持って本当に主の御前に近づくことができた、この恵みを心から感謝をします。この喜びは本当に、私たち一人一人が味わい体験していくものです。今もその喜びを今私たちの心に主が注いでくださったことを心からありがとうございます。本当に親しい神様との交わりを通して、ますます私たちが神の子として、本当に光の子供として、イエス様あなたに喜ばれる歩みを綴っていくことができますように、聖霊様どうぞ導いてください。この主の臨在を心から感謝して、素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。はい、今日メッセージなんかもうこれで十分なような、本当にこの、今賛美の中でね、私も本当に、主ご自身との交わりというか触れてくださって、喜びを味わいました。この喜びっていうのはなんだか説明するものではなく、お一人お一人が体験し味わっていくものだなと思います。なので今日メッセージを準備するにあたって、私もとっても何かただのこうなんていうんですかね、説明とか教えで終わってしまわないように、願いつつ準備をしました。今日からですね、ヨハネの第一の手紙に入っていきます。ヨハネの福音書が終わって、そして弟子であるヨハネが、手紙を書きました。手紙ですから、その手紙を書く目的であったり、送り主というかね、その相手があるんですけれども、聖書を見てみると、もういきなりもう本文からスタートしてるんですね。で、そういうところから見ていきますと、このヨハネさんは、とってもこう親しい、間柄、挨拶抜きでもいきなり本文が書かれているので、とっても親しい間柄の中で書かれた手紙なんだなということが一つ。そして、個人に宛てたものではなくって、どうもこの手紙は、当時の教会に送った手紙のようです。なぜならばですね、このヨハネの手紙の後の方を読んでいくと、その当時教会の中に偽教師だとか異端っていうものが入り込んでいました。で、それから教会が守られるために、このヨハネさんが、一つの教会に書き送った手紙です。だからきっとこの当時この一つの教会に送られた手紙なんですけど、このこう閲覧するというか、回し読みするというか、どの教会もこの手紙を持って、こういう偽教師に気をつけようね、そしてまたこの今日ヨハネの手紙に書いてあるように、ヨハネさんが本当に伝えたかったことを受け取って、この時代を生き抜いていきましょうということで、書かれた手紙であると思います。そしてですね、この手紙の、ところ、ちょっと聖書をお読みしていきますね。ヨハネの手紙第一、ヨハネの手紙の第一の一章一節からお読みをします。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に証しし伝えるのです。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためですと書かれています。ですから、この手紙の目的は、一つはその異端から教会が守られるっていうことと、そしてもう一つは、この3節に書いてあるように、交わりを持つようになる まあ、これは人と人との交わりでもありますし、このヨハネさんが書いてある天のお父様と御子イエス様との交わりを持つということ、そしてもう一つが、4節に書かれてあるように私たちのうちにこの喜びが満ち溢れるようになるために、これを目的として、手紙が書かれました。でまず最初のこの交わりっていうのを見ていきたいんですけれども、これはコイノニアっていう言葉です。これは皆さんよく聞かれた聞いたことのある言葉だと思います。コイノニアっていうのは言語では共有するとか一緒にするという意味があります。だから交わりっていうのはただこんにちはとかおはようっていう挨拶だけで終わるのではなく、こう本当に何かを一緒にしていったり物事を共有していく、まあもっとこう深い交わりになっていくと本当にその人の喜びとかその人の痛みとか悲しみとか病も本当に共有し合って慰め合い励まし合っていく、そのような交わりをコイノニアと言います。私たちイエス様の弟子である私たち一人一人の交わりは一体もう何を励まし合うかというと、本当にお互いに語ってくださった御言葉に従っていこうね、本当に主が召してくださったその召しの道に歩めるように本当に助け合っていこうねっていう、その本当に御言葉に従い主に従っていくっていうことをお互いにこう励まし合っていく、そのコイノニアが私たちクリスチャンの交わりであると思います。それと共に書かれてあるのが、父なる神様とイエス様とのこの交わりのことを、ヨハネは書いてあります。実際にヨハネは弟子としてこの今読んだ聖書の箇所にもあるように実際にイエス様から聞いたし実際に主がしたことを見てきたし、そして本当に手で触れるようにしてもうそば近くイエス様との本当に関係交わりが深くあったお弟子さんです。で、そしてそのことを通して体験したこと、見たこと、聞いたことを全部ヨハネは証ししたい、伝えますっていうことを一節に書いてあります。で、それが命の言葉についてってヨハネが言っています。この命の言葉イコールイエスキリスト、イエス様ご自身のことなんですね。ですからこの交わりっていうのは今手で触れるという目で見るっていうことはイエス様ご自身お父さんを見ることはできないんですけれども、でも主がしてくださった御業を私たちは見ていくことができるし、主が語ってくださっている声を私たちは聞いていくことができるんですね。そして本当にそれが私たちのこう命の言葉として宿っていきます。主の言葉、聖書の言葉もそうですし、私たちが聞く神様の御声っていうのは命の言葉、ただの言葉ではないんです。命の言葉なので必ず私たちの内側がこう生かされていく、生きていく、本当にもう死んだような状態であったとしてもこの命の言葉を聞くならば私たちはもう一度この復活のよみがえりの命に満たされて立ち上がって歩み出すことができる、勇気づけられる、元気をいただくことができる、この命の言葉なんですね。これをヨハネは伝えたいっていう気持ちでいっぱいだったんです。そのためにこの見えない神様イエス様との交わりを持ってほしい、持ってほしいっていうこの願いですね。私たちあれなんです、勘違いというか思い違いをね、しないようにしたいなと思うのは、神様の声を聞くって言ったら、なんか特別な人だけが聞けるんじゃないかとか、なんかすごい霊的な人だけが聞けることなんじゃないか、ということは、思わないでくださいね。これは本当に誰でもが聞くことができます。なぜなら、ヨハネの福音書にも書いてありました。私たち一人一人は本当に、神様に、養われている羊の一人一人ですから、ヨハネの十章には、羊は神の声を聞き分けることができますって書いてるので、必ず私たちみんな一人一人聞いて、しかも聞き分けることができると書いてあります。アブさんがね、よく例えで話してくれますけど、偽物と本物をこう見分けるのは銀行員の方が 偽札と本物のお札を置いて、さあどっちだどっちだこっちって言って、こうそういう風にして訓練するのではなく、絶えずこう新札ばか新札絶えず本物のお札ばかりをこう触る、とにかく本物に触れていく、そのことを通してその中にスッと一枚入ってた偽札も、あなんだかおかしいって気づくことができる。そのようにして絶えず絶えず絶えず絶えずこの本物に触れる、そのことを通して私たちは偽物を見分けていくことができる。ですから私たちも絶えずこの真理の言葉である聖書の言葉、そして神の言葉を聞き続ける、神様と交わり続けている。世のものといっぱい交わってたら多分こんがらがっていくと思うんですけれども、本当にしっかりと主イエス様との交わりを持っていくならば、私たちはこの聞き分けていくっていうことができると思います。だからちょっと練習が必要かもしれません。私も救われてすぐの時、母教会でお年を召したおばあちゃんのクリスチャンの方々の証の中でよく言われてたのが、私は神様からこう語られてから始まる証とか、私は神様のこういう声を聞いてっていう証をよく聞いてたんですね。で、私が自分が祈ってる時にこの聞き分けるっていうことでいくと、祈っていや神様こう御言葉のこう思いとか与えてくださるんですけど、あれこれってもしかして神様じゃなくて、私が自分がこうなりたいからこうしてほしいから、だからこの御言葉が心に浮かんだのかな、こういう思いが来たのかなっていう、神の声か自分の声かどっちなんだろうっていう、その見分けがつかないことで、そのおばあちゃんにね質問したんです。これってどうやったら神様の声ってわかるんですかって聞いたら、そのおばあちゃんのクリスチャンの方は、神様のね声、神様の言葉っていうのはね、本当に聞いたら心からね離れないのよって言われました。何があっても離れない、だから神の言葉なのよ、神の声なのよっていうことを教えてもらいました。ですから私たちがまず最初聞き分けるっていうのは、神の声か自分の覚えなのかっていうことがあるかもしれません。そしてもう一歩進んでいくと、本当に私たちが、これははっきりわかるかもしれませんが、悪魔の声なのかどうなのかっていうことも聞き分けていかなければなりません。悪魔もね、天使にこう偽装してやってくるって書いてありますから、その誘惑の声に騙されないように、乗っていかないように、本当に聞き分けていくっていうことをしていきたいと思います。先週もなっちゃんがメッセージしてくださいましたけれども、その中の一つで私が心に留まったのは、なっちゃんが本当にいろんな回復の段階を通して、いよいよメッセージをする前の段階で、この再出発っていう言葉でちょっとこうね、ちょっとこうもやっとしていた時に、ちょっと逃げたい気持ちになってゲームをしてたっていう証がありましたよね。でゲームをしている時になっちゃんは神様の声を聞いたんですよね。それがなっちゃんなっちゃんって呼ぶ声を聞きましたっていう証でした。で私はそれを聞いた時に、わあ、なっちゃんってすごい神様とすっごい仲良しなんやなっていうことを思いました。本当に親しく神様が名前を呼んでくれるっていう、あ、本当に親しい関係にあるんだな。で、いつも神様は私たちの名前を呼んで、こう本当に交わりを求めておられる神様なんだなっていうことを思いました。証を聞いた時に、もしかしたら旧約聖書にもね、サムエル、サムエルって神様が名前を呼ぶ、そういう箇所がありますけれども、あの時サムエルさんね、まだ小さかったけれども、本当にお母さんに捧げられて、もうすでにちっちゃい時からこの幕屋っていうか教会で生活をしているということは、もう本当にサムエルさんも小さい時から主の臨在の中で育っていました。そして声を聞いて、で祭司であるエリのところに行ったんですけど、牧師先生ですよね、エリさんは初めやっぱりそれが神様の声ってわからなくって、いやいや私呼んでないよって言いました。なんかそれを聞くとちょっとなんかねホッとするっていうか、一発で聞き分けられなくってええんやみたいな、私たちもこう失敗しながら間違いながらなんですけれども、一回一回こう本当に主との交わりがこう本当に深くなる、 こうなっていくことを通して、絶えず絶えずこう、触れることを通してこう聞き分けていくことができる、そのようなものに変えられていくことを本当に、感謝をします。そして、この神様の声を聞くっていうのはとっても個人的なことだなっていうことを思います。礼拝メッセージを通したりとか、いろんなことを通して神様は語ってくださるんですけれども、でもメッセージを通しても受け取る私たち一人一人は、お一人お一人はやっぱり違うことを受け取っておられて、違うことを神様からね、その声を聞いておられるんですね。だから本当に神の声を聞くっていうのは個人的なものです。で、今回私がこのメッセージを準備しながら一つのことは、ああそうだっていうことを個人的に語られるっていうことを思い出して、そしてその語られることを通して神様はご自身がどんな方かを表してくださるんだっていうことを教えられました。で、それはどのことかというと、以前にも明かししたことがあることなんですが、前の津田の古い教会にいた、もう何十年も前の出来事です。私にとってはでも忘れられない、はっきり神の声を聞いたことなので、忘れることができず、今もその時のことね、思い出すことができます。まさしくこのヨハネさんが言っている私自身が見たこと聞いたことなんですね。それはある一つのことで私はものすごく憤ってました。で、絶えずもう心の中に憤りがあって収まらない状態、ですから もちろんそのこう憤りのゆえに神様と交わるっていうことができませんでした。で、この交わりが断絶すると、もう本当に肉がイライライライライライラする、これを体験していました。この肉のイライラを体験する、交わりがないとこうなるんだなっていうこと、これは後になって分かったんですけれども、で、そのこの憤りの中で牧師館に向かって歩いて帰っている時に神様が私に突然語られました。別に祈っても何もしていません。突然神様が語られたのは、許してやっておくれ、そういう声だったんですね。許してやっておくれ、この言葉を思い出した時、その時ではなく今回メッセージを準備する中でその声を思い出した時に、本当に神様のご性質、いきなりですね、その憤って、もう肉のイライラの私に神様が叱りつけたのでもなく責めたのでもなく、とまず私の心をなだめてくださって、そして許してやっておくれ、これも命令ではありませんでした。今思えば許しなさいって神様言われたのではなかったです。許しておくれ、許してやっておくれっていう声を聞きました。その声を聞いた時に、神様ってすごく本当に聖書に書いてあるように、私は柔和でへりくだったものであるから私の首輝きは追いやすいってイエス様言われたように、本当イエス様は柔和でへりくだったお方なんだなっていうことを体感することができたんですね。もしいきなり時許しなさいって言われてたら、もうイライラしている私はそんなの無理ですって言ってて反発してたかもしれません。その子に従えなかったと思います。でも本当に主は柔和でへりくだったお方なので、まず本当にっていう言葉をかけて、許してやっておくれっていう言葉を通して、私が本当に心から反発することなくそのことを許していけるものとして主が導いてくださいました。ですから本当に神の声を聞くっていうのは個人的なもので、そしてこの声は本当にこうなんていうのか、心をすっかり変えられていくし、また私たちのこの人生もすっかりこう方向転換させてくださるというか、そういう力ある言葉です。そして今言ったように、神様ご自身がどんな方であるか、今回私は思い起こす中で、神様ご自身が本当に柔和でへりくだった愛のある神様だっていうことを教えていただくことができました。その時には分かりませんでしたけれども、もうひとたびこのメッセージを準備する中で神様がそのことを教えてくださって、私は本当に主に感謝をしました。 ですから私たちこの主との交わりっていうのを大切にして、そして本当にこうコイノニア交わりが深く本当にただイエス様おはようございます、こうしてくださいね、あしてくださいねっていうお願いの祈りだけではなく、その祈りがね深いものとなっていくようにしていきたいなと思いました。そしてもう一つヨハネさんが言っているのはこの喜びです。喜びってなんか説明するものではないとは思うんですけれども、聖書を見てみると、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。聖書というか神様というかものすごいいつも豊かだなと思います。私たちの喜びが満ちますようにではなく、満ち溢れるようにって書いてるんですね。これは聖書のあちらこちらにこういう表現はあります。詩編の中にも、私の杯がこの満ち溢れさせてくださいますようにとか、ヨハネの中では、私たちの内側から腹から命の水が溢れ流れ出るようにっていう、ただ自分が満ち足りて喜んで満足してはいおしまいではなく、この喜びが本当に主がしてくださった良きことが自分に満ちるだけじゃなく、それが溢れ流れて本当に周りの人たちを、周りの地域を潤していくほどに、この喜びが与えられていく、この満ち溢れるほどのものを主が与えてくださる、この主の豊かさを心から感謝したいと思います。喜びは皆さんね、本当にこの救われた喜び、本当に私たちが罪人がである私がこの恵みによって許された、神のことされた、天に名が記されているこの救いの喜びもありますし、また本当に私たち一人一人が本当この束縛から解放されたっていうこの喜びもあります。この一つ一つの喜びを本当にその源をたどっていくと、そこはいつも主ご自身、主からの喜びです。なので私たちはいつも癒しも喜びますけれども、何か本当に与えてくださった祈りが応えられたということも喜びますけれども、むしろその癒しを与えてくださった主ご自身を喜びますし、また本当に豊かに満ち足らせてくださったその源である神様をいつも喜び賛美していきたいんですね。で、この喜びっていうのはものすごいパワー、力があります。じゃあちょっとどんな力があるかなっていうのを聖書からちょっと一つ見てみたいんですけれども、一つはマタイの13章を開いてみてください。マタイの13章の44節です。マタイの福音書の13章の44節に天の国の例えが書いてあります。44節、天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う、と書かれてあります。新改訳聖書ではこの喜びながら帰りっていうところが、喜びのあまり持ち物をすっかり売り払って、喜びのあまりと書かれてあります。この、宝を見つけた人、この宝は天の国の例えなので、もう天の御国、この本当にこの喜びが満ち溢れている。涙も病も痛みもない。本当にこの天の国の素晴らしさを知っているので、わ、宝見つけたっていうことで、その人はもうめちゃめちゃ喜んで、なんとどうしたかというと、その土地を、全財産を売り払って買ったんですね。何も土地の所有者はあなたの全財産を持ってそれで買い取りますっていうことは何にも言ってないんですけど、でも本当に喜びのあまり全部を売り払ってそれを買い取るという、普通に思うと、この今皆さんが全財産、持ち物全部すっかり売り払って買うって、なんかすごいチャレンジですよね。で、もしかしたらこれって周りの人の方がびっくりするかもしれませんね。あなた何やってるのってこうびっくりするようなことだと思うんです。でもこの人にとったら宝の素晴らしさを知ってるので、もうそうしてまでも全財産払ってまでも欲しいっていうものなんですね。じゃあそれをさせたのは何か、何が彼をそうさせたかというと、この喜びなんです。喜びのあまり 持ち物全財産を売り払うってこの喜びの力っていうのは本当にこの主に喜んで従っていく、これは条件が何もない、この代価を払ってねっていうことが何もない、本当にもう自ら自発的に喜びを持って、ああ本当に主に従っていくことである、また本当に主に捧げていくことに、つながっていくと思います。この喜びの力はそのような力があります。私はこの全財産を売り払うほどのものではないんですけれども、救われてすぐ母教会で自分が勤めていた教会とまた母教会は別だったんですけど、でも本当に時間があれば母教会の方に行って奉仕をしていました。でそれは私にとってすごいやっぱり喜びだったんですね。本当にだからなんていうんですかね、こうやらされてるとかこう追わされてるとかそういう気持ちが全くなくって、本当に喜びを持って本当に教会に仕えていました。でもまだ救われていない母は私の姿を見てよくありますよね。そんなに頑張らない方がいいよとか、そんなに熱心になったらいかんよっていう、そういうストップをねかけてきました。でも私のうちにはやっぱり使えていくっていうことのやっぱり喜びがあったので、まあ母には申し訳ないですけれどもそのことをね続けさせていただきました。本当に喜びっていうのは自発的であり、また本当にこの、聖書を見ると持ち物をすっかり売り払ってでもこう本当に得ていきたいという、そこまで一緒に従っていこうとするほどの力があるものなんだなということを思います。でもう一つ見てみたいのはルカの19章のところです。もう一つはルカの福音書の19章のところに37節です。ルカの福音書の19章の37節には最後イエス様がエルサレムに、入場されるところなんですが、ルカ19章37節からお読みします。イエスがオリーブ山の下り坂に差し掛かられた時、弟子の群れはこぞって自分の見たあらゆる奇跡のことで喜び、声高らかに神を賛美し始めた。主の名によって来られる方、王に祝福があるように、天には平和、意図高きところには栄光。すると、ファリサイ派のある人々が群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってください、と言った。イエスはお答えになった。言っておくが、もしこの人たちが黙れば、石が叫び出す。なんとこの対照的な姿が、書かれているところではないかと思いました。弟子たちの群れと書いてありますね。ここもやっぱり自分の見たあらゆる奇跡のことで喜びって書いてあります。この弟子の群れの中にきっとヨハネさんも入っていたと思います。実際に主がしてくださった、もう自分が目の当たりに見た主の技です。この奇跡っていうのはただ、なんかパフォーマンスではない、本当にこのことを通して本当に多くの人たちが解放されて癒されて本当に喜びに満たされる、そのことを目の当たりに見たときに、まさしく人にはできないが神にはできるという、そのことを弟子たちはもう体感しましたから、イエス様こそまさしく神の子であるメシアであるという、そのことをはっきりとも分かりましたから、自分たちの見たあらゆる奇跡のことで本当に大喜びしました。本当に主を賛美しました。だから声高らかに神を賛美しました。もう賛美して賛美して主を褒めたたえたんですね。本当に主は素晴らしい、人にはできないが神様は本当にこんな素晴らしいことをしてくださる王の王、主の主だっていうことを賛美しました。喜んでいました。でも39節にあるようにその場にいたファリサイ派の人たちが、先生、お弟子たちを叱ってください。そう言ったんですね。このファリサイ派っていうのは、かつてパウロもファリサイ派の一員でした。ファリサイ派は律法学者で、もう本当によく学んで、律法のことをしっかりもう身につけていました。 でも片やきっと弟子たちは皆漁師出身だったので、こんなに立法のことはファリサイ派の人たちのようにね、しっかり知ってはいなかったと思います。何が一体違うんでしょうか。ファリサイ派の人たちもきっとイエス様のことは噂で聞いていたり、まあ遠巻きにはイエス様のなさったことを見たかもしれません。この本当に違いっていうのは、弟子たちは本当に見たことって書いてあるように、本当に主イエス様との近い親しい交わりが絶えず絶えず毎日毎日主との交わりがありました。でもこのファリサイ派の人たちはこの交わりは主との交わり、イエス様の噂は聞いていたかもしれないし、なんかイエス様の情報は聞いてたかもしれませんけれども、弟子たちほどにこの主との深い親密な交わりは持っていなかったと思います。ですからこの本当に、イエス様をこのエルサレム入場でお迎えした時に、本当にこの御業を通して喜んだ弟子たちほどに、ファリサイ派の人たちは主を喜んでお迎えすることができませんでした。ですから今日の聖書の箇所に戻りますけれども、私たちも絶えずですね、この父なる神様との交わり、またイエス様との交わりがもし枯渇していくというか、薄くなっていくと、この喜びっていうものもそれと伴ってだんだんだんだんこう薄まっていくように思うんですね。なのでいつも私たち親しい人の交わりを持って、そしてこの人との関係がいつも深まっていくように、この祈りの生活、交わりっていうのは祈りですから、この本当にイエス様とのこの、語り合う祈りの生活を持っていきたいと思います。本当に静まって主の前に出るときに、必ず主は私たちに、語ってくださいます。そしてその語りかけを聞くときに、先ほども聖書に書いてあるように、その言葉は命なので、必ず私たちのうちに本当にこの命をもたらして生きるものとして、私たちにもうひとたびこの復活の本当に素晴らしい霊を注いでくださること、命を注いでくださることを、心から本当に主に感謝をします。はい、ではお祈りをいたします。恵みに満ちた愛するイエス様、感謝をします。神様はいつも私たちとの本当に、交わり、私たちと本当に親しい関係を持ちたいと願ってくださっているお方で、本当に私たちの名前を呼んでくださる神様であることを心からありがとうございます。今日主が私たち一人一人の上にこの豊かな本当に喜びを注いでくださることを感謝をします。この喜びには力があります。イエス様がおっしゃったように、主の喜びは世が与えるものとは違うと、本当にどんなことがあっても消されることのないこの主の喜びで、今日私たち一人一人を満たしてください。そしてこの喜びを満ち溢れさせてください。主が今その喜びを注いでくださっていることを感謝をします。その喜びを受け取っていきます。聖霊様、どうぞこの新しい一週間も皆さんお一人お一人、神様との個人的な交わりの祈りの時間を豊かに祝福してくださって、イエス様あなたの御声を聞くことができるように、その御声を通して励ましをいただき、癒しをいただき、さらに喜びに満たして新しい一週間使わせてくださるようにお願いをいたします。ありがとうございます。すべての源であるあなたを褒めたたえます。感謝して賛美して素晴らしい主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。